高校に行きますとね、世界史を学びますけども、ローマの歴史を学びます。必ずこの人が出てくる。これ有名なテストに出るという。ここはマークしとけよ、この幅覚えとけよと言われるぐらいの人なんですね。政敵アントニウスとの戦いに勝ちましてですね、最初のローマ皇帝として、このローマを治めた人物ですね。ローマの平和という、ね、有名な言葉、パックスロマーナという言葉がありますけども、最初にこのローマの平和を築き上げた人として非常に有力な有能な皇帝なんです。ローマ皇帝たくさん出ましたけどもね、このオクタビアンスというのは本当に優れたこの皇帝なんですね。ですからこの皇帝はね、神、あるいはこの平和をもたらしたということにおいてですね、救い主、なんとね、救い主というね、称号を贈られたんです。ローマの世界の救い主なんです、これは。皇帝礼拝なさるわけですね、後にね。で、いつもそうなんですが、世界の覇者ローマのこの帝国の創始者、この権力をついに掌握して皇帝として即位しですね、圧倒的な支配力を見せつける。それがですね、いつもそうなんですが、新しい王様が出ますとですね、その王様が世界に号令かけて何させるかというと人口調査させるんです。直令というのは皇帝のお触れでありますね。これ権威あるものなんですね。その皇帝の地下の及ぶ、支配の及ぶその世界、国、そこに住むすべての住民、植民地も含めて、この直令に従わなきゃ大変なことになる。いやちょっとそれは今困ります、そんな理由も言ったくれもないわけですね。マイナンバー制度が始まりましてですね、反対という人もあるかもしれませんけどもね、合理的なこの国を治めるための方法だということでありますが、無理やりね、送られて通知せられてきましたね。私が番号かと思いますけどもですね、ある意味でこれは仕方がないことであるかもしれません。それどころじゃなかったですね、人口調査のこの直令というものはね、世界中が嫌をなく有無を言わさず、その直令によって動かされる、生活の中に介入させられ、支配するものと支配されるもののこの姿が明らかでありますね。直令に従って人口登録をするために旅に出た誠に無力な群衆の中にヨセフとマリアがいたわけであります。ヨセフはガリアのナザレからユダのベツレヘムまでおよそ150キロ、その行程3日4日、身の物マリアを連れておりましたからもっとかかったかもしれません。大変な旅だったと思いますけども、マリアを連れて、身の物マリアを連れて出発したんですね。ようやくのことにベツレヘムにつきまして、そこに滞在している間にとあるベツレヘムの家畜小屋で一人の男の子をひっそりと産んだ。で、この幼子こそと予言され、長く予言され、人々が待ち望んでまいりました神の召し出であったというんですね。生ける神の子、世界の救い主であったというのであります。今日アウグストなんてオクタビアンスなんてことが忘れられたのですね。この時生まれられた、密かに生まれられたキリストは世界の歴史を紀元前と紀元後に真っ二つに二分する歴史の主として、今私たちはこの方を覚えているわけですね。聖歴はご承知のようにイエス様を中心に、この降誕を中心に前後に分けて数えられているわけですね。この方こそ実は救い主であったと、世界の主であり支配者であったという、そのことなんですね。誕生の場所について少し述べましたけども、今日さまざまな推測が、このいろんなこの事実を基づいてですね、研究されて推測がされておりますけども、はっきり分かっているわけじゃありません。 私は何年か前にですね、このベツレヘムに旅行で行くことができました。エルサレムからそんな遠くないんです。エルサレムの郊外という感じがします。今はですね、ベツレヘムとエルサレムと別の間にも住宅がたくさん並んでですね、もうつながっているような感じがしますけども、ベツレヘム入った途端にここはパレスチナの自治区なんですね。ですからガラッと雰囲気が、町の雰囲気が違います。非常に殺伐としている。でイスラム教の寺院が塔がいっぱい立ってますね。でその中にですね、広場がありまして、その傍らにですね、大きなですね、この別院の高端教会という、ね、教会があるんですよ。大きな教会ですね。両家から石造りで、入り口はすごく狭いんですけども、そこをくぐってみんな入って、中はすごく大きな、1センチ近く入るかどうか分かりませんけども、そういう教会であります。そして正面の祭壇がありましてですね、その祭壇の 横に小さな穴がありまして、そこを地下に下っていく。その地下下っていくと、なんか洞窟のような感じがするんですね。みんなこうかがめながら、少し広間がありましてですね、そしてこのギリシャ正教会が管理しておりますから、キンキラキンでギラギラ飾ってるんですけどね、星のマークのね、そんなちょっとした穴があるんですが、ここがイエス様が生まれ落ちたところだと言うんですね。その岩があるとで、そこみんな触るんですよね。巡礼したら私も触りましたけど、だから少しくぼんでしまってるという、それそんな語られるんですね。それがどうか、本当かどうか、それは別としてですね、岩で作ったこの餌箱がある、灰箱がある。桶というのは私の感覚では木で作ったものでありますが、岩なんですよね。このカチンコ屋は岩で掘った洞窟のようなものであるという説があるんですね。でそこが一つの、こういうところであったろう、あるいはここかもしれないというね、そこに高端教会が立っているんですね。あるいはですね、この客間には彼らの言う余地がなかったという言葉がありますけども、この客間とされた子はですね、正確には仮宿のようなものだったと言われます。審査理由を失った人たちが学校の体育館や公民館に避難して当面の仮宿とするようなものでありますが、日頃はこう寒村でありますけども、この別で由緒ある町でありますが、たくさんの人たちが帰ってきた、里帰りしていった、登録のため。ごった返していった。マリアとヨセフが泊まる仮宿、宿なんかほとんどなかったんですけれども、そういう時ですから、この住民が仮宿を作って儲けたわけですね、おそらく。だけどもその仮宿にもマリアとヨセフは泊まることができなかった、そういう話なんです。日本の昔の家屋というものはですね、玄関入ります、大きな家にですね、笑い一回入りましょうですね、この右側にね、家畜小屋がある、同じ屋根の下に牛小屋がある、牛小屋があった、そして左側に母屋がある、小倉の富野さんとこに行きますとね、昔は こっちがこっちに牛が飼ってたんだ、そこ私の今部屋にしてますなんて教えていただきましたけども、こっちに母屋があるという、ね、そういうですね作りだったんです。それを思い浮かべていただければいいと思いますが、このおそらく泊まったと言われる仮宿の1階がですね、旅の乗り物である家畜用に当てられて、2階を人を泊めるこの客室にしていたと、こういうふうに考えられるそうです。ヨセフとミヨコのマリアは2階の客室、あるいは仮宿に泊まることができないで、1階の家畜小屋に泊まるところを確保しなければならなかったのだと思われます。いずれにせよ、イエス様の誕生の場所というものは客間でも仮宿でもなく家畜小屋であったということは確かなようです、ね、私のうちに小さい頃ですね、家畜小屋がありまして、そこに羊やヤギをおじいさんが飼っておりまして、私がおじいさんの言いつけでその家畜のね 世話役をさせられておりました。農協でリヤカーにヤギを乗っけていってですね、種付けてやってもらいましてね、そしてそのヤギが帰ってきたんですが、1ヶ月後ですね、まあ、夜中にね泣くんですよ。おじさんが起きて、私も起こされて、私は懐中電灯持ち役でね、